まあ、この番組も5月で、放送30周年を迎えるわけなんですね。で、まあ、その間この30年間の間でさまざまなテクノロジーの変化というのがありまして、まあ、番組が始まった30年前はあの録音システムもデジタルというよりはほとんどがアナログで、で、CD とか MD を使ってテーマ曲を出して、それをミキサーでミキシングして、でそれを、パソコンじゃなくて最初の頃は実は VHS のビデオデッキで長時間録音を対応してたんですね。でそういうようなことをやってた。で今はどうかというとほとんどが全部もう全部デジタル機器になってまして、で、まあ、いろんな操作性も向上してボタン一つで音楽も出てきますし、頭出しの必要もありませんし、いろんなのが便利になってるんですけど、でもなんか知らないけどいろいろと操作性が良くなったようでなんか大変だなっていう風になってるんですね。それ何なのかっていうことが今ようやく分かりました。私の目が悪くなってるんですね。あのいろんなものがこう表示がちっちゃくなっちゃいまして見えないという、そこからその、操作性の問題が出てきているということで、番組の質は上がったけれど榎田新右衛門が衰えているということを、まあ、ここでお話をしていこうと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。ということでこちら MLS、担当しておりますのは私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州水前寺公園サテライトスタジオでまたもや眼鏡が光ってるおばさんはこの人です。
平尾優子です。
なんか熊本で変わったことはないですか？なんか面白いことは。
変わったことっていうか、はい、あの何でしたっけ、あの商品券、
はい、商品券、はい、商品券とあのあれですね、あの八代のあの吉野定石商品券、
あの地域なんとか、
知ってますよ、
何でしたっけ、
あの、ね、あれでしょ、なんかあのプレミアがついてる商品券でしょ、地域で使える、
そう、その、そう1万いくら分買っ、あ違う、1万円分買ったら1万4000円とか5000円とかプラスされて、
そんなついてんの、あの
そうですよ、
わ買っといて俺の分も
店によって違う、店っていうか、それによって違いますね。
でもそれはでしょ、熊本県内だけでしか使えんとだろ
う
たい、
そうです。
熊本って、ほら、もうお店がないじゃないですか。もう、
あの、隣の、隣の。釣り屋のやつは中止されましたもんね。
釣り屋が中止ってどういうこと？
だから、
売れるからもう途中でやめたってこと？
違う、配布の仕方がおかしいっていうことだと思うんですけど、ああその並んでまで並んでか多分私もよく知らないんですけど、やっぱ全員にその何ですか、平等じゃなくて、ほら、やっぱ足がなんか悪い人とか老ね、なんていうんですか、なんか老人とかなんか、そういった人たちね、並べなかったりとなんかそういうのが
不公平なのが、要は何、あの直に買いに行かなきゃいかんけど足のない人とかこう動けない人にとっては不公平だということが言いたい。
そうそう、で多分そういうことだと思うんですけど、私もちょっと詳しくはなんかそれで中止になったっていうのは聞いたっていうか、
まあ、じゃあ、その動けない年寄りが、私も星かとばってんが、もう買いに行けんですもんね、とかっつって、クレームをつけたということですかね。
多分、うん、なんか、いろいろ、あの、どこそこでなんか、問題になってるみたいです。でもそれが
早い。最初からわからんかね、そんなのでも。
だから謝ってたですよ。
よく思うけどさ、なんでこう、最初にさ、こう、いろんな、こう、そういう揉め事が起きるかもってことを、想定して、それに対する対処をするってことを、あの、行政とかってやんないよね。俺、昔からだけど。なんか、ぼーっとしとるな、こいつらって。で、しかもなんか、クレームが来たら大慌てになるじゃん、そうなった途端に。だから、まあ、
だから、市長が謝ってたんですよ。
ああ、そうですか。
はい、
ということで、商品券だそうでございますけどね。そんなお金の、にまつわる話なんですけど、まず最初こちら。岡山県は岡山市からいただきました51歳塾講師ラジオネーム OHK48
ありがとうございます。
金返せと言いたくなる映画ってたまにありますよね。しっかり作り込まれてはいるけれど個人的な趣味に合致しなかったというのは別にして、作りも雑で何が言いたいのかもさっぱりわからないような、まあ、作品、まあたまにありますわね。最近はネット経由でサブスクで視聴することが増えましたのでそれほどではありませんが、見ていて途中でやめたというのが増えたような気がします。皆さんはいかがですかということでいただきました。木田さん、あの映画館で金返せって言ってあのあれですよね、あの窓口に食ってかかってあのボコボコにしたことがあります。
手はかからんですよ。
もう代わりにあのポップコーンば出しなせ、ポップコーンば、ポップコーン100個ぐらい出しなせとかっつってこうあの取ったりしてますよね。
食ってはかからんけど、なんでこの映画にこの人出たんだろうとか、そういうのは思いますね。
ああ、例えばなんかあるんですか、実例が。
お金を出してみてみもなな、あのもったいないなでお金返せって思ったのは、ナミビアの砂漠っていう映画があるんですよ。
あのお姉ちゃんね、あの
そう
なんだっけ、あのなんとかするにも程があるの娘役の、
そうです、河合優美さんが出てる映画。そう、
話題作じゃないですか。
うん、私は
そう、
私は分からんです。
頭が響かんだっただけで他の人たちは結構面白かったってい
う。だから響く人は響くんだろうけど、やっぱほら、映画ってこう、あのほら、ね、感想ってみんなそれぞれじゃないですか。
私はあれですよ、まあ、一般の方がおそらくつまんなかったとか、ダサくだとか、金返せって言いたくなるような映画、大好きなんですよ。
だからそういう人もいるから、ね、
私はもうそういうのに出会った瞬間がもう楽しゅうて楽しゅうて、もう、劇場で座って、こう、ね、まあ、私大体映画ってのは基本一人で見に行きますんで、ポツンと座っていて、で、周りこう、カップルとかがゾロゾロ入ってくるじゃないですか、予告編やってる最中とかに。ポップコーンのバケツみたいなやつをこう、トレーに乗せたやつをこう、兄ちゃんがそれをか、担いで、横で女の子がはべってですよ。それで、だよねなんてことを言いながら言ってきて、それで、こう、予告編が終わって、それで、映画泥棒をやめましょうみたいなのがあって、それで、クレジットがバーって出て、東映とか東宝とか別に何でもいいですけど、出て、それで本編が始まると。それで、もう、乗っけから外してんな、この映画っていうやつとかあるわけですよ。で、なんかね、周りの客の反応もね、なんかいまいちだなっていう。で、そういう作品に限ってね、エンドマーク、エンドロールが出たと同時に結構お客さん立ってくよね。なんか、昔はエンドロールが出てる最中に、席を立って出てく人はそんなに、珍しくなかったですけど、最近はやっぱりマナーとかそういったものが、浸透してきたようで、まあ、映画はとりあえず最後まで、エンドロールが終わって明かりがつくまでは立たないよ、席を立たないでいるって方が増えましたよ。でもね、この映画ダメよねっていう時は、やっぱもう、エンドロール出るやいないやもうなんかガサガサ動き始めて、なんかもう帰ろうみたいな感じの人がいて、もうそういうのに出会うともう嬉しゅうて私は。もう。で、なんだろうね、 最近はちょっと確かそういうあのそこまでのものってのはないんですけど、昔見たやつで、あのマーク・ハミルっていう俳優が、あのスター・ウォーズの一作目のあのゼロのあれの主演ですけどね、マーク・ハミルが主演したコルベット・サマーっていう映画がありまして、もう皆さん知ってますよね、誰もが見たことがある映画だと思いますけど、見たことねえだろって。あの、要するに、あの、まあ、コルベットって、要するにあの、まあ、スーパーカーみたいなやつに憧れる兄ちゃんの青春ストーリーなんですけど、これがもう何から何までカスで、もう、なんだこれはとか思いながら、で、もう、あの時はね、半分ぐらいが、あの、お客さんが席を立つ状態だった。まあ、あの、まだ、あれよ、だから、あの、始まって1時間ぐらいよ。1時間、今、だから1時間ぐらい皆さん我慢したんだろうね。途中からこれつまんねえ、もう帰るって言ってみんなゾロゾロ動き始めて、あっちゃ、これはそうだよな、とか。で、あの時は確か2本立てで、メインだったのが、テータム・オニールっていう、私と年一緒ですから今もう62、3のばあさんになっちゃいましたけど、テータム・オニールというあのライアン・オニールの娘ですね。昔あの親子でペーパームーンという名作映画に出てるわけですけど、そのテータム・オニール、あのあれです、あのテニスのマッケンローの奥さんだった人で、二人で夫婦であの塩野義かなんかの、いや塩野義じゃねえ、佐藤製薬かのなん、アセスとかなんとかっていうなんかあの歯磨きの CM になんか、あの虫歯にマッケンローとか言いながら二人で出てた CM が今急に思い出しましたけど、そのテータム・オニール主演のインターナショナル・ベルベットっていう映画があって、でこれは昔エリザベス・テイラーが主演したナショナル・ベルベットっていう映画の焼き直しなんですけど、あの何の映画かっていうと、乗馬の競技のそのあの競技に出る女の子の、まあいわゆるスポコンドラマなんですよ。でその原作となって、元となっているエリザベス・テイラー主演のナショナル・ベルベットは、あの、乗馬の国内大会で頑張る話なんですよね。で、その、テータ・モニールがリメイクしたインターナショナル・ベルベットは、インターナショナルがついてるぐらいなんで、今度は乗馬の国際大会の話なんですよ。これもまたね、あの、なんか、ぼやけた映画でパッとしねえなと思って、で、それを見終わった後に2本目のそのマーク・ハミル主演、コルベット・サマーだってね、が上映になって、もう耐えられないっつってみんな出てったっていう、それを思い出しましたね。あとは、もうこれも30年ぐらい前の映画ですけども、佐藤淳也監督作品の、北京原人 Who Are You という作品がありまして、これも劇場に私見に行きましたけども、その時に若いお母さんっていうかな、ミセスだな、あの30ぐらいのあのお友達3人の方が、並んで座っていて、終わりで、その後俺が入ってきて、だから客4人っていうね、4人で劇場で見たんですけど、で、もう私はもうともかくあの、もう佐藤淳也みたいな大味の監督が本当に大好物ですし、それにあの、女の北京原人役をやってた小松美雪さんのファンだったので全然問題ないんですけど、男の、北京原人の役は本田博太郎さんがやってるんですけどね。で、それに尾形直人さんとかいろいろ出てて、もうめちゃくちゃな映画なんですけど、で、これがその、見終わった後にこう席を立つそのミセス3人の会話がもう楽し、もう聞いてて、耳をそばさせて聞いてたんですけど、もうなんか中身結局何が言いたかった映画だか全然わからんやったね。ねえとか言うな。で、でも女の北京原人のおっぱいは綺麗だったねってそれだけだったというね。もうそこかっていう。もうね、本当にいろいろあるわけですけど、他に木田さんなんかこう、この映画とかなんとかってなんかこう、頭に来たものとか、こう、見なきゃよかったとかって思うものとか、なんかない
ですか？頭に来た。ええ。頭に来たはないですけど、ただ、試写会で見に行った。
何ですか？
何でしたっけ？
働く細胞ですか？はい、またそれ
なんです。あ、そうです、そうです。
はい、そこまで悪くはないと思うよ、あれは。
まあ、うん。ただ、お金払ってまで見、はないな。
俺は金払って見たよ。金払って見て、劇場でかき割りのなんかオブジェみたいなのがあったから、そこで記念写真まで撮ったけどね、俺。
え、面白かったですか、あれ。
いや、別に、そんな落第点を押すほどではなかった。個人的には別にどうでもいいやっていう作品だったけど。
まあ、ちょっと私が高望みしすぎたのかもしれない。
あ、そう。で、うん、私大体もう、見なきゃよかったと思うのは、基本、見終わってスカッとしない映画。もう、なんかこう、結局この辛いエンディングを、なぜ我々は共有しなきゃならないのみたいな。金払ってまでこんな不快感をこう、後味の悪さをなんでこう、共有しなきゃいけないんだろうみたいな作品には出会いたくないんですよ、私は。もう、あれですよ、ダンサー・イン・ザ・ダークとかね。も
うああ、それは嫌ですね。
まあ、もう知らねえ。
私途中でやめましたもん、
俺知らねえで見に行ってさ、ダンサー・イン・ザ・ダークって、なんか暗闇でなんか、こう楽しく踊る話なのかぐらいのつもりで、見に行ったら全然違うんで、おいとか思って、で、どっかでなんかこう、盛り返してくれるんじゃないかとか、その、正常化バイアスを思い切り働かせてたんだけど、結局、もう、どんどん悪化していく一途で、
ちょっとミュージカル風もなんかあんま好きじゃないですね。
あ、そうですか。私はミュージカルは好きですけどね。ああいう能天気な作品は基本好きなんですよ、私は。
能天気
なんかこう明るく楽しく、なんか なんじゃなく、何も残んなくていいけど、ともかく終わりましたみたいなやつで、なんだっけ、2、3日前から YouTube で、日活、アーカイブチャンネルだっけな、俺も今日活アーカイブチャンネルが大好きで、もうあそこすごいよね、大盤振る舞いがね。もう昔の日活のその有名作品を片っ端からタダで見せてるからね。会員登録も何にもいらず、だって YouTube だしね、全部タダだぜ。で、しかも高画質で、何考えてんだろうって思うぐらい、なんか大盤振る舞いをやってて、石原裕次郎だの、小林明だの、高橋秀樹だの、吉永小百合だの、足川泉だの、なんだのっていうのも、片っ端からタダでやってて、もう、で、で、二日前から出てるやつが、なんだっけな、七人のなんだっけな、タイトル忘れてたな、丹波哲郎とか、宍戸城とか、いろいろ出てきて、その、悪いやつ7人出てくるよ。その、元刑事とかヤクザとかチンピラとかそういう悪いやつが7人が、徒党を組んで、そしてまあ銀行強盗とかいろんなその、金をいかに奪うかっていう、その、まあ7人の悪党なんだけど、この7人の悪党がもう全くもってチームワークが取れてなくて、何かあれば必ず裏切ろうとするという、全部独り占めしようとするという、もうめちゃくちゃな悪いやつらで、で、なんかね、うまい具合にそれがね、作品が出来上がってて、私それちょっとノーチェックで見てなかったんですよ。あのシリーズで2作品あるんですけど、で、それが今アップされてて、面白いわ。あれは1967年かなんかの作品なんですけど、もうすっげスタイリッシュで、やっぱあの頃の日活ってかっこいいよね、やっぱりね。で、その後のその、凋落ぶり、まあ、私がその映画を見るようになった時に日活ってのはもうすっかり凋落していて、もうロマンポルノもダメでっていう、そういう時代ではやがて、もう日活自体が、まあ、もう見売りしていくみたいな形になっていくんだけど、その黄金期たるや、その頃の作品ってやっぱすごいなとか、今本当今更ながらに思ってるんですけど、ああいうのをタダで見せてくれるってのはありがたいなと思っておりますけどもね。まあ確かに、でも、あなたサブスクで映画とか見てんの？
見てないです。
やっぱ私、まあ、U-NEXT とか、ネットフリとか入ってますけど、やっぱこれ趣味でっていうよりは職業上やっぱり作品見ないとしょうがないんで、まあ、1日に1本か2本は必ず映画を見てますけどね。で、申し訳ないけど、途中でやめるのって多いね。もう、いや、ここでやめとこうっつって、もし時間があったら続き見ようみたいな感じのやつは、まあ、週に2、3本は出てくんな。極力最後まで見ようとは思うんだけど、これはいらねえなとか思うのは結構ありますよ。まあ、ちょっとそれはどの作品ってのはちょっと、職業上言えないんですけど、まあ、そういうのもあります。まあ、皆さんにとってね、映画の、視聴スタイルもだいぶ変わってきたと思いますけどもね、どうなんでしょうね。続きまして、 東京都世田谷区からいただきました。60歳大学教授、ラジオネーム、マラミネオ。
ありがとうございます。
名古屋市天白区にある、ビレッジヴァンガード本店が、5月31日に閉店するというアナウンスがありました。X ツイッターには、建物と設備の老朽化により40年の現役生活に別れを告げることになりましたと記されていました。ビレッジヴァンガードは愛知県名古屋市に本社を置く株式会社ビレッジヴァンガードコーポレーションが展開している書店です。なかなかね、書店っていうイメージをもうすでに持ってない、なんか雑貨とかいろんなの扱ってるんで、なんかいろんな何でも屋みたいなイメージがあるんですけど、基本は書店なんですよね。で、2025年5月31日現在、店舗数は全国に293店舗、直営が290店舗あってフランチャイズが3店舗あるそうです。どうですか木田さん、ビレバンは。あれ、熊本のビレバンって言ったら何、夢タウンとかああいうイオンとかなのかな。
そうなるんじゃないですかね。
あれ、そうか、もうパルコがないもんね、熊本は。
はい、
あの前はね、熊本パルコの中にビレバンがあって、で、まあ、ま、あの、街中に出かけるときに、まあ、時々立ち寄ってましたけどね、私もね。で、あと、あの、眠ると帰れも、しばらく、あれ、どこだっけ、あの、浜線かなんかのビレ版でバイトしてたんじゃなかったっけな。なんか、あの、そんな話を聞いてますけどね。で、あなたビレ版で買い物したことはない？
プレゼント用に買ったのが何回かあるけど、自分用に何か買ったっていう記憶はないです。
あのね、やっぱりね、ビレッジヴァンガードのコート材というものがあって、で、それは何かっていうと、ああいうマニアックな本とか雑貨とかそういったものを、それほどマニアじゃない、それほどディープじゃない人たちに買いやすく、あの、品物を見せて、手に取りやすくさせたっていうことで、裾野を広げたっていうことで言えば、間違いなく、それは大きな、あの、功績だと思うんですよ。で、店舗数も290を超えるというぐらいで、で、しかも、今、店舗、展開というか、これはほとんどあれですよね、さっきも言いましたように、そのショッピングモール、例えばイオンだとか、そういったところの中にテナントとして入るっていうのがほとんどだと思うんで、人の流れがあらかじめあるところにその店舗を出店するということで、集客しやすい状況を作ったっていうことで言えば、まあ、経営っていう部分で言えば、まあ、成功してんのかなという気はするんですけど、ただ、コート材の材の方で言うと、やっぱりこのサブカル的なものっていうのは、ちょっとね、やっぱ、あくまでサブですから、メインじゃないわけですよね。だから、あの、できれば、そういう、イオンとか、そういうとこみたいな人がいっぱい、家族連れとかが普通にいるところにバーンって出店するよりは、一歩入った裏通りみたいなところに、なんかこう、路面店、あるいは、あの、雑居ビルの2階か3階あたりに、そういう店がありますっていう、ちょっとこう、影な部分っていうのを出してくれてた方が、より深さをこう深められたような気がするんですよ。だから実際そういうふうに思ってるサブカルファンはすんごく多いと思います。なので、例えばビレバンが伸びていったおかげで、起きた現象が一つあるのは、全国のサブカル的な、その、ちっちゃな個人経営の雑貨屋が淘汰されたんですよ。買いやすいし。で、まあ、ビレバンに来たらとりあえず何かその今、木田上さんが言ったように、プレゼントの品みたいなものはなんか手に入るということで、そっち行っちゃうんですよね。で、ところがその、個人経営の、本当に、ね、例えば、4坪ぐらいの、狭い、敷地っていうか部屋で、そこで、その、オーナー店主が自分で選んできた、もうなんか特殊な、雑貨っていうか、いろんな文具とか、そういうもの、いわゆるセレクトショップ的なもんですよね。で、それがあって、で、そこに入っていって、そこでその店のオーナー店主と話をして、いろんなサブカルの情報交換とかをしながら、 どうしようかな、買おうかな、買いまいかなと思って悩みながら、店主の勧めに応じて、買いたいけど今日お金ないんでまた来ますって出ていくっていう、このね、そのなんかこう駆け引きみたいなのができる、そういうお店というのが本当に減ったんですよ。で、これは、なんだろうね、やっぱりちょっとこう、そういうのを深める、きっかけを減らしてしまったなって気がするんですよ。もちろんその、東京とか大阪とか大都市に行けば、今もそういうお店はまだたくさんありますけど、その、例えばその、熊本なんかそうですよ。やっぱビレバンがガーンって出てきて何店舗か増えたところで、明らかに、その、例えば上通りの裏の上の裏通りとかあの辺りにあった、マニアックな雑貨屋が次々に潰れていきましたからね。で、なんで榎田さんがそんなことが詳しいかというと、私も雑貨屋をやってたからでして、で、熊本で、1980年代後半、とか、1990年か、90年に、上通りで雑貨屋、私経営してましたから、で、私がっていうか、要するに実質上 IBB 直営店みたいなのがあったわけですね。当時の FMC ですけど。で、ヘルツっていう雑貨屋をやってたわけですよ。中華園ビルっていうところの中で。で、それは、ほぼすべて、私とかあと何人かのスタッフが、直接買い付けたものとか、そういったものをこう、もう完全にセレクトショップだったんですけど、それをこう並べて、で、店内も自分たちで改装して、そして、スタッフになって販売までしてたんですけど、で、赤字にはならずに、そこそこトントンよりちょいいけるみたいな形で、経営できてたんですけど、だから、ああいう店が当時、熊本にも、私の知る限り15店舗ぐらいあったんじゃないかな、いろいろで、お互いに情報交換しながら商品が被んないようにしたりとか、うまい具合にこう調整とかしてたと思うんですけど、それがやっぱりビレバンだとかそういったのが台頭してきて、やっぱり歯が抜けるようにポロポロポロポロと皆さん廃業なさっていって、いつの間にかもう数店舗じゃないのかな、あるいはこうカフェと副業してやってますみたいな、なんかもう単なる販売店ではちょっとやっていけないっていう、そういう風になって淘汰していったような気がするんですけど、まだ熊本になんかそういう気の利いた個人経営の店みたいなのあるんですか今。
個人経営の店、
それこそ上の裏通りとか、シャワー通りはもうダメか、なんかそういうようなところで、
ちょっと雑貨屋ですか、
雑貨とかそういうのを扱ってるような、なんか
上の裏のちょっと入ったところにありますけど、そこもなくなりましたもんね。
でしょ、もう俺も何件か知ってるのはけど、お便り来たもん、廃業しますっつって、やめちゃうんだとかって思ったもん。で、やっぱこれだからビレバンって、だから何でもそうだけどね、その大型店舗っていうかチェーン店が出てくると、そうやってね、文化を破壊していく可能性があるんだよね。で、ここに対してやっぱり果たしてこのビレバンの創業者である、ご存知の方ご存知だと思いますが、菊池圭一さんという人がビレッジヴァンガードを作るわけですよ。で、この人はもともと今おいくつぐらいなのかな、私より15歳ぐらい上だと思うんで、現在77歳前後じゃないのかしら。大学で言えば私の先輩に当たる方で、青学の法学部なんですね。で、この方が大学出てからしばらくいろんな仕事について、最終的にたどり着いたのが、出版社のあれなんだっけ、日本実業出版社かに入られたんですよ。で、そこで出会った人がいて、大和田さんっていう人で、で、大和田康さんって言ったかな、大和田浩二さんって言ったかな、大和田ファミリーの長男ですよ。次男が俳優の大和田信也さんで、三男が大和田漠さんかな。で、もともと大和田家っていうのは福井で銀行、大和田銀行って銀行をやってたんだよね。で、すげえ金持ちなんだよね。で、この大和田さんっていう人が、その、日本実業社か。日本実業出版社だを、退職なさって、で、名古屋で、書店、大和田書店っていうのを作るんですよ。 大和田書店っていうかブックショップ大和田っていう名前だったと思うけど、そこを立ち上げた時に誘われて入ったのが菊池圭一さんっていう若者で、で彼は自転車に乗って確か本を売りまくったんだよね、なんかね、セールスマンみたいなことやって、で本を売る楽しさっていうのをこうなんか、まあ学んだっていうふうに後におっしゃってたと思うんですけど、でそのブックショップ大和田の2号店の店長になった後に独立して、それでビレバンを作るんですよ、名古屋で。でそっからの快進撃ってことになりますよね。でそもそもその名古屋でその、まあ、立ち上げたビレバンがその菊池、まあオーナーと言っていいのかな、その方の精神性というか、そのがいわゆるスピリッツがまさしく生きた店だったんだけど、これがその多店舗展開していって、それがもうとんでもない数にその全国にブワッと広がっていったことによって、逆になんか文化の芽をなんか積んでるのじゃないかなというふうに、私なんかはもう十何年前かな、そのまあ、熊本のそのパルコのビレ版なんか見ながら、で、あるいは他のそのショッピングモールのビレ版行っても、やっぱ同じなんだよね、そのポップとか、あるいは商品構成とかが。もちろんその各店舗ごとのスタッフのその個人的な趣味なんかが活かされてる部分はあるんだけど、全てがそうなってるわけじゃなくて、やっぱり売れ筋とかなんとかってのはもうやっぱり本部が決めてるんだと思うし、そこの仕入れ系統とかも多分その一本化されてたんだと思うんですよ。なので、こんなだったらどこの店行っても同じだったら面白みねえなというふうに私はちょっと思うようになって、このまま行くとビデバンってダメなんじゃねえのかななんてことを確か10年ぐらい前に私ら言ってたんですね。で、まあ今後どうなっていくのかちょっとわかりませんけど、まあ一時代を築いたことは間違いない。で、それをその今後どういうふうにして、まあなんていうのかな、また次の時代にビデバンのその遺伝子をつないでいくのか、まあそこら辺はちょっと興味深く見ていきたいなと私なんかは思ってるわけです。ということで、まあいろんなことが変わっていくわけですね。はい。では一旦ここで CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
暮らしのミニ情報の時間です。今日は家族の中に酒乱の夫がいたらというお話です。酒癖が悪くて暴力的な夫がいたら大変ですよね。困ったなと思う前に肝硬変を起こさせて地獄の苦しみを与えてやるというのはいかがでしょうか。一番簡単なのはお酒の中に有毒物質を混入させる方法です。まずお近くの薬局で瓶入りのアセトアルデヒドを1本お求めください。それを日頃飲み続けているお酒に少しずつ混ぜて与えてやりましょう。どんな丈夫な肝臓でも ALDH アセトアルデヒド脱水酵素の分泌量にはおのずと限界がありますから、気づいた時にはもう出遅れ。そうそう、脂肪分の多いお食事もさらに効果を増幅させます。暮らしのミニ情報でした。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。